それでは、聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マタイの福音書、1章18節から25節です。新約聖書、マタイの福音書、1章18節から25節です。お読みします。イエス・キリストの誕生は、次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。先週からアドベントに入っています。今年もアドベントの期間はクリスマスに関わる箇所から神様の御声に耳を傾けていきたいと思っています。先週はイザヤ書9章1節から7節を見ました。旧約聖書の中で救い主であるイエス様の誕生が予言された箇所の一つです。その中でイエス様は闇の中に輝く光であることが示されました。クリスマスは闇の中にある私たちを照らす光としてイエス様がお生まれになった出来事だということです。今日は新約聖書に移って、マタイの福音書1章18節から25節を開きました。イエス様の誕生にまつわるエピソードの一つが紹介されています。具体的には、天使がイエス様の育ての親となるヨセフに対して、彼の婚約者であるマリアの妊娠を告げる場面です。難しい言葉で受胎告知と言われたりしているでしょうか。今日はマタイの福音書1章18節から25節、そのところからヨセフに対する受胎告知の場面を見ながら、神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず、改めて、1章の18節、19節を見てみます。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。結婚を約束した若い男女の名前が出てきました。夫の方はヨセフ、妻の方はマリアです。そしてマリアが妊娠をしました。それは聖霊によってと書かれています。聖霊というのは神様の霊です。マリアは神様ご自身の力によって妊娠したということです。ルカの福音書を見ると、マリアは天使から聖霊によって妊娠すると告げられていることがわかります。マリアは戸惑いながらも信仰によって 天使の言葉を受け止めました。そして天使の言葉の通りに妊娠をしました。その一方で、婚約者のヨセフはどうだったでしょうか。自分の身に覚えのないところで婚約者が妊娠をしたわけです。実に大変なことが起こりました。もしかしたらマリアから天使の言葉について聞かされていたかもしれませんけれども、いずれにしろ随分と悩んだのではないでしょうか。最終的にヨセフは密かにマリアを離縁することにしたようです。マリアを晒し者にしたくなかったからだということです。しかし、今度はそのヨセフの夢の中に天使が現れました。20節、21節を見てみます。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。天使はヨセフにマリアを妻として迎えるように命じました。マリアの妊娠は聖霊によるものだということです。生まれてくる男の子はご自分の民を罪から救う方であり、だからこそイエスと名付けるべきことが告げられました。そしてその夢に現れた天使の言葉に従って、ヨセフはマリアを妻として迎え入れることになりました。生まれてきた子供の名前もイエスと名付けました。ちなみにイエスという名前は、主は救いという意味であるということが言われています。簡単にヨセフに対する受胎告知の場面を見てみましたが、福音書を書いているマタイはイエス様誕生の出来事を旧約聖書の予言の成就と結びつけています。22節から23節を見てみます。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。預言者というのは先週の説教にも出てきたイザヤのことです。そしてそのイザヤを通して神様は、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるということを語っておられたということです。そしてマタイによると、イエス様、救い主イエス様の誕生はそのイザヤを通して語られた神様の言葉の成就に他ならないんだということです。イザヤは救い主イエス様についてインマヌエルと呼ばれると言っています。インマヌエルというのは日本ではあまり馴染みのない言葉だと思いますが、旧約聖書の言葉であるヘブル語の単語をそのままカタカナにしたものです。意味は神が私たちと共におられるということになります。インマヌエル、神様が私たちと共におられる。どうでしょうか。実に簡単な表現ですが、私はすごいことだなということを思いました。共にいる、誰かと一緒にいるというのは どうでしょうか。それはとても大変なことなのではないでしょうか。とても難しいことなのではないでしょうか。私たち夫婦は結婚して8年が経ちました。その8年の結婚生活を振り返ると、離婚の危機と言えるほどの出来事はなかったように思いますが、それでも大変だったなぁということをしばしば思います。テレビのリモコンが飛んでくるなどという話をしたことがあったでしょうか。よく喧嘩をしたなぁということを思います。ほとんど口も聞かずに何日かを過ごすこともあったりします。私たちはどこか遠く離れた国の誰かによって悩み、苦しまされることは、ほとんどありません。もちろん、政治家や大企業のトップなど、大きな力を持つ人々によって、私たちの生活が影響を受けるということはあるでしょう。しかし、どこか遠く離れた国の誰かと、見たいテレビのことで喧嘩をするとか、互いの趣味や性格が合わなくて悩むなどということはないわけです。浮気も、虐待も、いじめも、些細な喧嘩も、共に生きる関係の中で起こる出来事です。夫や妻、親や子供、兄弟姉妹、学校の先生や友達、地域の人々や同じ職場の人々、そして、教会。私たちは、共にいる人々との関係の中で、傷つけたり、傷つけられたりしながら生きているのではないでしょうか。だからこそ、私たちは、共にいるよりも、一人でいる方が楽じゃないかと思ったりもするわけです。問題があって、離れるということは簡単です。その反対に、問題を抱えながら共にいることは、共に生きることは、決して簡単なことではありません。とても難しいことです。そしてそれは、神様にとっても同じことなのではないでしょうか。新約聖書の福音書を見ていくと、罪人の私たちと共にいることは、神様にとっても決して簡単なことではないということがわかります。クリスマスの出来事は家畜を飼うような場所で起こりました。それは人間の子供が生まれるところとしては決してふさわしくありません。イエス様は生まれる時から人々の中に居場所を見つけることができませんでした。さらに幼子のイエスはヘロデという王から命を狙われたりもしました。成長してからも権力を持った人々から妬まれて命を狙われました。そして最終的には罪人として十字架にかけられることになりました。何の罪もないにもかかわらず、罪人として十字架にかけられることになりました。罪人の私たちが共にいるということ、共に生きるということ、それは決して簡単なことではありません。そしてそれは神様にとっても同じことです。神様にとっても罪人の私たちと共にいることは、決して簡単ではないということです。簡単ではないどころか、命がけのことです。神様は、まさに命がけで私たちの世界にお生まれになってくださったということです。どうしてでしょうか？それは、神様が私たちを愛してくださったからではないでしょうか。愛する私たちと 共に生きることを願われたからではないでしょうか。繰り返しになりますが、神様は私たちと共にいてくださいます。神様は遠く離れた天から私たちを見下ろしておられるのではありません。私たちと共におられるということです。罪人の私たちと共にいてくださるということです。そしてそれがインマヌエルと呼ばれる御子イエス様の誕生によって実現する神様の救いだということです。クリスマスを通して実現していく神様の救いというのは、神様が遠く離れた天からひょいと問題を解決してくださるということではなくて、問題だらけの私たちと共にいてくださることそのものだということです。神様が罪人の私たちと共にいてくださる、そのこと自体が私たちの救いだということです。教会ではいつも罪ということを言います。すべての人は罪人だと言います。そしてその罪というのは根本的には神様を拒むことに他なりません。この全世界を作り、私たち一人一人を作られた神様との関係を拒むことです。積極的に否定するにしろ、無関心であるにしろ、その形は様々ですが、神様との関係の中に生きるのではなくて、神様なしに生きること、それが聖書で言われている罪の本質です。皆さんは朝の連続テレビ小説を見ておられるでしょうか。新型コロナウイルスの影響で長い中断期間もあったエールが終わって、おちょやんが始まりました。なにわ千恵子という女優さんをモデルにした女性の人生を描くドラマです。ドラマの中では千代という名前です。第1週目は、早くに母親を亡くし、ろくに仕事もしない父親の仕事を手伝いながら、小学校にも通わせてもらうことのできない幼少期が描かれていました。最終的には、ママ母に嫌われて、道頓堀の芝居小屋へ奉公に出されます。客観的に見ると、とてもかわいそうな境遇ですが、千代ちゃんは、うちはかわいそうやない、とこんな風に言い張っていました。すごいですね。とても気の強い女の子です。そして、最後に父親と別れる時にも、うちは捨てられたんやない、うちが捨てたんや、こんな風に言い放っていました。とても、悲しい言葉ですけれども、千代ちゃんの言葉を聞いた父親は、どんな思いだったでしょうか。もちろん、捨てたのは千代ちゃんではありません。親が千代ちゃんを捨てたわけです。千代ちゃんは捨てられたわけです。神様と私たちの場合は、どうでしょうか。神様と私たちの場合は、その反対になるのではないでしょうか。神様が私たちを捨てたのではありません。私たちが神様を捨てたということです。私たちが神様に対して、あんたなんかいらんと言い放って、自分勝手に生きているということです。それが私たちの罪だということです。悲惨な出来事ばかりの現実を見るとき、神様がおられるならどうしてこんなことがと私たちは言うかもしれません。実際には どうなのでしょうか。それは私たちが神様を捨てたということではないでしょうか。私たちが神様なしに生きる道を選んで、その結果として悲惨な出来事が繰り返される世界を生み出したということではないでしょうか。闇に包まれた世界を生み出したということではないでしょうか。しかし、その私たちのところに神様は来てくださったということです。神様は何をしに来られたのでしょうか。私たちのほっぺたを引っ叩くためでしょうか。そうではありません。それは私たちと共に生きいるためです。私たちと共に生きるためです。神様は私たちと共にいるために、私たちと共に生きるために、人間の赤ちゃんとして生まれてくださったということです。そしてそれは神様が私たちを愛していてくださるからに他なりません。神様はご自分を捨てた私たちを愛していてくださるからこそ、人間の赤ちゃんとして生まれてくださったということです。それがクリスマスの出来事だということです。そしてその赤ちゃんを自分の救い主として受け入れて生きること。それがクリスマスを喜び祝うということです。神様の方を向いて神様と共に生きること。それがクリスマスを喜び祝うということです。私たちはどうして毎年のようにクリスマスを喜び祝うのでしょうか。習慣でしょうか。みんながそうしているからでしょうか。自分の願いを聞いてもらうためでしょうか。神様が私たちと共にいてくださるということ、それは決して当たり前のことではないということを覚えたいと思います。そして、クリスマスを待ち望みながら、私たちから捨てられたにもかかわらず、私たちと共にいることを願って、私たちの世界にお生まれになってくださった神様の愛を覚えたいと思います。神様から愛されているものであることを覚えたいと思います。そして、神様の方を向いて、クリスマスを喜び祝いたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。マタイの福音書から、クリスマスの出来事を見つめさせていただきました。インマヌエル、神が私たちと共におられる。あなたを捨てた私たちです。しかし、私たちを愛し、私たちを諦めることなく、私たちが許されて生きるために、あなたは私たちのところに生まれてくださいました。人間の赤ちゃんとなって生まれてくださいました。そして、私たちと共に歩み、十字架にかかって、私たちと永遠に生きるその道を開いてくださいました。感謝いたします。あなたが私たちと共にいてくださること、本当にそれは当たり前のことではない。命がけの愛によって実現していることであることを覚えさせてください。そしてそのクリスマスの赤ちゃんを見つめながら、救われ愛されているものとして、クリスマスを喜び祝うことができるように助けてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。